ミラクリ、ミラクル家族
野口家
いらっしゃい。
みなさんこんばんは。
こんばんは。
今日も始まりました。
はい、ミラクリ、ミラクル家族
野口家いらっしゃい。パーソナリティの野口健と
野口ひとみです。
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今日はですね、はいはい、なんと100回記念なんです。
そうなんです。
やったー、
ねえ、はい、ねえ、4年前にこの、ね、ミラクルミラクル家族のぐちきいらっしゃい始めまして、うん、はい、これで
100回目の収録
ね、はい、4年以上経って、はい、
ってね、
はい、うん、なのでですね、100回記念ということで、
記念にふさわしい
ビッグなゲストをお呼びしてるんですね。
本当です。
はい、
ねえ、
これはね、まあ、本当、
本当に心よくオッケーをいただけて、
これは奇跡
やね、奇跡ですよ、
ね、いや本当にね、うんうんうん、本当この私たちがやってる分野では、
う
ん
う
ん、
もう超有名な、
超有名な方だと思うんですよ。先
生で
ね、はい、ね、
はい、そうなんです、ね、
はい、はい、うん、言っていいのかな、もう、あの、うんうん、本編になってから言う、
入りましょう、
はい、そうですかね、はい、ね、あの、あ、そうそう、うん、まあ、この番組はですね、うん、どんな番組かというとですね、あの、まるでこう野口家に、うん、あのリビングでですね、うん、に来てもらって、うん、気楽にいろんなお話をしていただくというんですけど、
そうなんです、
まあ、普段は野口家に、うん、あの結構深くご縁のある方に来ていただいて、うんうん、まあ、野口家に出会って人生どんな方になったかとかいうのを語っていただいているんですけども、うんうん、 なんとね、今日のゲストは、うん、野口家にはあの来ていただくのが初めてというゲストの方なんで、私たちもね、はい、本当知らない部分がたくさんありますし、うんうん、有名なあの先生なんでですね、はい、でも、ね、あえてざっくばらんにいろいろお聞きしてみたいと思っておりますので、うん、はい、楽しみになさってください。
はい、
はい、この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
はい、それでは今日のゲストをお迎えします。
はい、
はい、東豊先生、野口家
いらっしゃい。
あ、どうもこんばんは。あ、東です。
あ、
どうもどうも、お招きいただきましてありがとうございます。
いや、嬉しいです。
なんか100回目なんですって。
え、
100回目、今日が
100回目なんです。
そんなあんた大事な時に僕なんか呼んでもらってよかったんかいな思ってて。
なんです、光栄です。
大きくですわ、はい、本当に。
いや、ありがたい。なんでね、はい、あの、まあ、ケンさんの方から、うんうん、そうです、先生の紹介を、はい、ちょっとだけ、あの、はい、させてください。はい、
あのね、あの、私もこう33年ね、心理学に携わってね、そういう仕事をしておる、そういう自分にとっては本当にもうあの光栄な機会なんですけど、
はい、
東豊先生はですね、
はい、
あの、あれ、ウィキペディアによるとですね日本の臨床心理学者、医学博士、ね、現在は有国大学文学部臨床心理学科教授、
はい、ね、
専門は臨床心理学と家族療法、はい、書かれておりまして、ね、そして、ウィキペディアによるとですね、1980年には福田俊一とともに日本初の家族療法専門機関を立ち上げるとか、そんな風に出ておりまして
、すごい、
はい、
先生、開いた口が塞が
る。いやいや、もうびっくりした。
はい、そんなに載ってます
よ。メディア載ってますよ。
もちろん載ってましてね。
はい、
はい、
ということで、まあね、本当、ね、東豊先生です。本当にありがとうございます。
いや、もうよろしくお願いいたします。本当にね。
お願いします。
はい、もう、今日いらんこと喋らないように気をつけて喋りたいと思いますので、お手柔らかによろしくお願いいたします。
はい、
どんどん喋ってほしいです。
本当です。ということで、先生は、あの、本当日本の家族療法、
うんうん、
心理学の方の第一人者だと思うんですけど、うんうん、 ねえ、どうですか。
いや、なんだ、第一人者ってことないですよ。
ほんまですか。
そんなことないです。あ、もう、あの、ようできる人は何歩でもおります。ね、もう、私なんかもう、そのうちのね、行さんおる中の一人ですよ。
いや、
もちろん、健全でございますよ。
ありがとうございます。いや先生とはね、本当、怒られたんですけど、Facebook でね、つながってですね、なんかコメント、面白い、
そうそう
面白い投稿ばっかりされてるんで、
ユーモアあふれる投稿で、ね、
そうコメントしたりして、
はい、ありがとうございます。
お名前はですね、本当にもう、先生の本がうちにもですね、何冊もあるんですよ、ほら、
はいはい、ほら、
セラピスト技法とか、
うんうん、
ね、家族療法の秘訣とか、
うん
ですね、リフレーミングの技法とか、
うんうん、
ありましてですね、天さんが全部読んでたんですけどね、
うん
うん、で私もちょっともうなんか家族療法の特に秘訣とか読んだら面白くてですね、
うん
う
ん、
なんかこう、
ね、付箋まで貼っていただいてますね、
はい、もちろんです、
うんはい、すごいな、
いえいえいえ、一応そんなもう私たちも、うんうん大学院こそ行ってないですけど、うんうんうん、そういうの端くれでして、うんうんうん、いろんな家族に関わらせていただいて、
うんうん
家族療法ってすごいなっていうのをね、うんうん、常々思ってまして私らもやっぱりいろんな方のお話お聞きしてご夫婦のお話聞くことも多いんですけど、うんうん、やっぱりどっちかだけだったらちょっとよく本当のことが分かんなくって、
ね、
奥様と旦那さんと両方の話を聞いてできたら子供さんの話を聞いたら初めてその家族が、うん、像が浮き彫りになってくるみたいなのを体験してまして、
う
ん
は
い、
なるほど、
うん、だから先生の、ねうん、本とか読むとすごくね
そうなんですよ、
うん
ねうん、それでまたこう私らもまあ夫婦でねよくこう、うん、カウンセリングとかしたりさせてもらったりしてまして、
うん一緒に
一緒にしたりですね、
はい、そうです
ちょっとこう別れたりとかね、
私
の旦那さんとかね、
うん、
私は奥さんの話聞いたり、
入れ替わったりね、いろいろしながら、
そう、
それ面白いな。
いやいや、なのでもう先生のもう、はい、本をバイブルとして、
バイブルなんです
よ。はい、あ、そうですか。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そんな先生ですけど、こう、大学を出られてすぐにこう大学院で勉強言うよりは現場に行かれたんですか。
ああもう僕自身のことですか。
はいはい、
はい、もう古い話でね僕は今年が65ですからね。
はいはい、
もう今度横横のおじいちゃんになってきましたけどね。
いやいやいや
もう大学出たのは40年以上前ですよね。当時は大学出たらね僕は心理学全然興味なかったんですよ。全くなかったんです。で、一応大学では心理学やってましたよ。
ね、
やってましたけどね、僕は動物実験を取ったんですよ。動物実験。
動物実験。
うん、いわゆる基礎実験ですね。学習心理学とかね。基礎実験やってましたんで、いわゆるこう臨床心理学とかカウンセリングとか。全然興味なかったの。
そうだったんですか。
うん、で、大学出てすぐにね、もう就職しようって言って、
はい、
もう普通のね、旅行関係の会社に就職して、
はい、
で、関東地方に東京の方にね、はい、スタッフに行ったりしましたけどね。
はい、
もう結局4ヶ月で辞めましてね。
す
ぐ辞めて、はい、4ヶ月でもう僕はもう嫌なことあったらすぐ辞めるっていうのが自分の癖で、もう4ヶ月でもうこれあかんこんなとこにとっても物がいいわ思って、
はい、
4ヶ月で辞めて、はい大阪に帰ってきたんですよ。
大阪に、
はいうん、当時まだ22、3かな、
うん
ねねね、で大阪に帰ってきてね、うん
はい
何しようかなもとって、うんうん僕うどんが大好きなんですよ。
あら、え、あら、うどんが、ね、
そうなんです。
関わってください。
野口家が羨ましくて羨ましくて。
絶対にご紹介
し
ない
と。ご案内します
、うん。でね、もうそのうどんが大好きだから、もううどん屋やろう言って。うん、で、うどん屋さんにね、アルバイトで。勤めてね、おじさん言って。うどんをこう、まあ、いわば、ウェイターみたいなもんですよ。
うん。
はい。やったんですよ。 もうこれは日本一のうどん屋になろう思ってね。うん、でそれやってる時にね、はい、僕の大学の恩師の先生、これ今田博士っていう、基礎心理学の世界では超有名な、あの先生ですけど、その先生がどこで見つけたんか僕の下宿に電話してきありましてね、で東君今何しとんねん言うて、今もう会社辞めて東京から帰ってきました。うどん屋でねバイトしてますね、僕日本一のうどん屋になりますねとか言って、そしたらその今田先生がね、なんや、まあ、君もせっかく心理学を勉強したんやから、心理学を生かすことをちょっと考えたらどうやと、ついてはある市の某市の児童相談所で、ちょっとアルバイト半年間だけやけどアルバイトできるのおらんか言うて、聞いたから、君それ行かへんか言うて、言ってやったんですよ。で僕はね、そんなさっき言ったように臨床心理学とかあんまり、興味なかったから、確かに僕ね、うどん屋になりますね、先生の気持ちは嬉しいけど、僕はもう、一つ決めたことは最後までやりますね、うどん屋になりますね、
嘘やん。
そしたらさ、今田先生がね、あ、そうか、何や、君今、いくら戻ったんねん、時給で400円です。あ、そうか、僕紹介書を持てるときところね、月に12、3万になんねんけどな、言い張るんですよ。先生すいません、僕そこすぐ行きますもうすぐ自分の信念捨てて、
信念はすぐに
帰って、はい、うどん屋やめてね行きました。はい、それがまあ最初この業界に入った最初ですわ。半年ほどね、その講師の、児童相談所で半年間、バイトですよね、させてもらったのが最初でした。
へ
え。でね、半年間そこでバイトしてましたらね、まあ一応契約がそのうち切れますやん、
半年、
でその後もね、僕ね別に臨床的なことやりたいわけなかったから、言っとったんですよ、思って、普通の会社本も言っとったんですよ、僕飽きませんねん、就職全然できませんでしてん、なんか あかんのですわ、なんであかんのかなー思ってね、あれ、いつも落ちてますねんって言うたら、そしたら別のある大学のこれ僕の世話になった先生やけどね、やってくれて、それは、あかんわって言われるんですよ、なんでできんの今聞いたら、当時髪の毛ものすごくロン毛でものすごいロン毛で、どう見てもヒッピーみたいなもんですな。
なるほど。
それでね、会社本置いとって。
なんだろ
う。わかんねえ。もうそれで、お前そんなわかんの決まってるやないか、言うと怒られて。
わかんの決まって
る。置いとったん。いや、でもね、そうこうしてるうちにやっぱり優しい人がおるもんでね、世の中には。その児童相談所に勤めてた同僚の人中かな、そこの社員の人がね、ある病院で、ある病院で私のお友達がお勤めしてはんねんけど、そのお友達が、子供さんができましてね、ちょっとしばらくそこお休みになられるんで、その、ちょっとそこ就職せえへんか言うて、もう今仕事どこ行っても決まらへんし、もうそこでええわ思て、散髪して、で行きました、病院に面接に行きまして。そしたらね、そこで難しいこといっぱい質問されたんですわ、臨床的なことを、あれやこれや言うて、あと患者さんの人権についてどう思うかとかいろいろ聞かれたんですよ、そんなことってほら今やったらわかるけど、わかりませんやん当時何のこと言うてもさっぱり、さあさあって言ってたんですよ、言ってて、で帰り家帰ってね、これやったらもうあかんな、あんな難しいことばっかり聞かれるところを僕なんか就職してもうやってからへんわ思って、お断りの手紙書いたの。せっかくね、面接していただきましたけど、すいません、僕ちょっと話もよくわからへんかったし、あかんと思いますのでお断りしますって言って返事書いて手紙出したんですよ。
出したんですか。
翌日朝から向こうから手紙が来てね、ヘロマも抱けたら不採用って書いてました。お互いなかんもんだよね、少し相愛ね、 はい、うん、これでもう少しも気が悪かったりして、それで、まあ、どうしようかなと思ってたらね、うん、またそのあのさっきその相談所を紹介してくれはった今田さん、うんうん、また電話してくれはりましてね、
ああ、
うん、先生ですよ、ほんでね、うん、あのこんなあのクリニックがあって、あの大阪に、ね、うん、クリニックがあって、うん、そこであの心理の人探してるから、お前そこに行ってみひんかって言うくらい、うんうんうん、ほなそれ面接行きますわ言って、うん、面接行ったら、そこはもうパッと顔見るなり、あ、ほな4月から来てっつって、
へ
え、ポンポンと決まったんですよ。
すごい。
もう最後ね、だから、まあ、大阪の某クリニックですけど、
はいはい、
うん、それが僕の最初でしたね。昭和55年やないかな、55年ぐらいだと思いますわ。54、5年かな、
うん、45年勤められた、
うん、45年勤めたんじゃなくて、昭和54年ぐらいの、
あ、昭和54年、
うんうん、そうでした。そこ
から始まってこう、そう現場でね、
現場で、うん、だからね、もう思ったけど、本当にね、その大学先生にはもう世話になってね、ありがたかったですね。あんなに世話になったことないと思うし、うん、今日、まあ、こうして僕がなんとかできてるのもね、
うん、
いやなと思ってますよ。
あ、
うん、だからね、偉そうなこと言うやけどね、偉そうなこと言う
やっぱり感謝、
ね、やっぱり僕はね、こう見えてもやっぱり学生、今自分の学生に ね、
うん、
はい、やっぱりね、一生懸命こう就職とか、
はい、
いろんなことね、一生懸命するタイプやね。
うわ、
偉い、偉い、偉いけどね。で、これなんでかなって考えたら、やっぱりね、そこで世話になってる、
はい、
恩返しやね。あの、あ、お世話になってるよったら、その世話になってる人に恩返しするっていうのが恩返しみたいやけど、
うん、
お世話になったことをね、今度自分が、
また、
うん、そうそう、自分の学生にね、こんなことして差し上げるっていうのかな、
あ、
そういうことでこう恩返ししていくっていうのが大事じゃないかなと思うね。
あ、
うん、まあ、偉そうなこと言うけどね、うん、
感謝の循環的なね、
あ、そうそう、もうね、恩返し循環みたいな、
流していくというかね、
うん、
あ、
素晴らしい。
まあ、でもね、とりあえずそんなことがあってね、うん、はい、なんとかこの業界に入らせてもらったという感じで、あの、本当にね、そういう意味では大した勉強もしてこなかったし、どうしてもこの道で行きたいという動機もなかったしね、
大
変なもんですわ、
不思議ですね。でも
気がついたらやってたみたいな感じ、
そうね、でもなんかそっちの方向になんか導かれるようにね、
まあ、かっこよく言えばね、かっこよく言えば何か導きがあったみたいに聞こえるけど、
感じがしますけどね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、
う
ん、じゃあちょっと音楽挟んでね、うん、あの後半では先生が最近出された本のことをちょっとお聞きしてみようと思います。
う
ん、
はい。
はい。それではですね、はい、後半ではですね、先生が出されたご著書でですね、うん、
はい、つい最近、
2021年6月に出されたですね、
はい、
超簡単自分でできる人生の流れを変えるちょっと不思議なサイコセラピー P 循環の理論と方法っていう本がね、うん、それについてですね、いろいろお話を聞きたいなと思ってます。
長い題名ですね。
長いですか、あの本は薄いのにね、タイトルだけ長いんですよ。
タイトル長い、
めっちゃ長いタイトル、
うん、長いんですけど、
本当にこれですね、うんうん、すごい。でも、いや、もうすぐ読みました、
うんうん、ありがとうございます。
はい、
ました。
これはまた先生の数ある著書の中でも、うん、全然慣れが違いますね、
うんうん、
毛色が、
ね、あの今までね、書いた本っていうのはまあ、うん、もう7冊かそこいらになるのかもしれんけど、うんうん、
はい、
それってね、あの基本的には全部専門書なんですよ。専門書で、
うん、
まあ、臨床心理士とかね、精神科医とか、はい、心療内科医とか、赤ん坊とか、ね、 そういった方が読むことを意識して書いてました。あの簡単なことだけどね、一応意識して見てましたけど、今回のは初めて一般書なんです。完全に一般の方向けに書いてますので、もう文章ももう本当にね、読んでいただいた通り、アホみたいに簡単に書いてますんで、もう
分かりやすい、言うわ
先生が喋ってる通りのものですよ。
ああもうなんか本当喋ったらそのままテープ起こししたんちゃうかぐらいね、あの簡単な本でございますけどね、こんな本ですよ。
そうですね、いやーとっても読みやすかった、
ね、そう読みやすくて、こう、なんか本当に新しい分野、一般の方にもね、読んでもらえて、こう新しい人に、たくさんの人にこういうのを知ってもらえたらいいなと私も思います。
なんかやっぱりこういう本を書くようは、あのなんか先生が大事にしてらっしゃる、まあ、とにかくなんていうのかな、その人が元気になったらええんちゃうみたいな、幸せになったらいいんじゃないですかみたいなところの思いがなんか込められてる感じがしたんですけどね。
う
ん、
ありがとうございます。僕はそのもともと自分がやってる仕事っていうのが、専門的に言うとね、まあ、さっき家族療法っていう言葉をおっしゃっていたけど、リーフセラピーとかね、まあ、システムズアプローチとかいろんな言い方があるんですけれど、基本的にはやっぱり簡単に言うとね、ちょっとでも能率的に、まあ、能率的にというか、まあ、期間短く、こう負担少なく、問題や悩みが解決する、幸せになっていく、楽になっていく、そういう方法を研究する分野なんですよ。10年も20年もかけてなんかこのカウンセリング受けるんじゃなくてね、もう早くっていうのが、まあ一番のセールスポイントなんですけれども、もうそれをねやっぱりずっともう30年40年、ね、研究してますとね、こうすりゃ一番こうすっとこう楽になるんじゃないか、簡単に幸せになれるんじゃないかみたいなことがやっぱり作ってくるわけですよね、いろいろね。それをねちょっともう一般の方に、ちょっと出し惜しみすることなく、書いてみようというのがこの本の動機ですわ。
素晴らしい、
でも分かりませんよ、読んでみたらこんなもんこのもんで幸せになるかいよと怒られたりしますけどね。向き不向きありますからね、
向き不向きは確かにありますけど、
けどね、この前なんかこれ読んでいただいたあの10代の女性の方がね、これ読んで今まで自分が、まあ、あの家に閉じこもってずっといろんなことを悩んでたけど、それがちょっと離れたって言っておっしゃっていただいて、これもびっくりした、僕もやったー思ったね。
ほんまですね、
なんかねちょっと離れたと、あの無理に無理になんか忘れようとしたんじゃなくて、忘れようとしたんじゃなくて、なんか自然にスッと離れることができたって言っちゃったんですよ。
それはいい、
嬉しくてね。やっぱりあのそういうことを目指してる本ではあると思っております、ね、
はいはい
はい、まあちょっとねご紹介すると、あのなんか P 感情、N 感情っていう言葉とか、P 循環、N 循環っていう言葉がね、この本に出てきますよね、ちょっとそのことについて話してもらっていいですか、
あのP とか N とか N、要するにポジティブ、ネガティブっていうことなんです
ね、ポジティブの P、
これはね、簡単に言うとどういうことかというと、例えば、あの皆さんの中にもその感情、いろんな感情があって、P、ポジティブな感情もあれば、N、ネガティブな感情もあるじゃないですか。
あります。
P っていうのは嬉しいとか、幸福とかね、感謝してるとか、そんな P ね。で、N っていうのは、腹立つとか、恨みとか、そんな N ね。両方、これ人間必ずありますよね。の方が強いかによって、その時の自分の感情の状態っていうのは決まってくるわけですけど、そのことが信頼のあり方に影響するということは、これはご存知ですよね。相互作用と言いましてね、身体精神医学の世界では常識ですけど、いわゆる心療内科ですよ。ですから、あの心が明るい状態だと心も体も元気になる、心が暗い状態だと体も病気になるというね、こういう習慣が出てる、で心の中で絶対起きてるわけですね。それがこれ対人関係でも起きるわけですよ、やっぱり。お前のこと嫌いや言うてると向こう いやいやみたいにね、
うん、起きる起きる
すると、うん、もう私あのことですよ、うん、みたいなね、うん、やっぱり対人関係にも循環、同じように P 循環 N 循環にしよう、うんうん、その対人関係で起きる循環というのは当然身体の心身の循環にも影響してくるわけで、うんうんうん、ですからそのはっきり言うと対人関係でネガティブな状態だと心も体も悪いし、心も体も悪いと対人関係も悪くなる、う
ん、はいはい、
卵が先か卵が先かわからないような循環が起きてくるわけですね、うん、
はいはい、
この循環をとにかく整えようというのがね、はい、この P 循環療法という考え方なんですよ、
うん、循環を整える、
うん、自分で簡単にやっちゃうということです、
うん、
完璧にイライラでやっちゃうということですね、そのための本です、
うんうんうん
うん、面白いのはね、これやってるとね、うん、単に自身が元気になるだけじゃなくて、はい、あるいは家族関係やね、職場の人間関係が良くなるだけじゃなくてね、
はい、
面白いことにね、運まで良くなる人が多いんですよ、
何、
はい、か言うことが増えたとかね、これは不思議、ちょっと僕もびっくりして、自分なりの、まあ、理論構築してこの本にも書いたいんやけど、うん、はい、なんかねやっぱり言うことが増えたって人多い、多くなってるんで、これは本当僕はもう方言の喜びで、
すごい、うん、いやケンさんもこの本を読んで、うん、案外自分が N が多いと気がついたらしいんですよ、
う
ん、
そうなんですよ、
うんうん、
あのね、今 N に入ったとかで、
そうそうそう、あの、ね、今いいことしちゃったのはね、あの、うん、N がね人間だからあるのは、これは当たり前ですよ。
そう、
まあ、あるのですよ、うん、でも今野口さんおっしゃったようにね、あ、うん、今俺 N に入ったなっていう気がつく、
うん、
ものすごく大事なんですよね、
うん、
でこれに気がついて、そこでスッとそこと距離取ってみる、
距離、
うん、この作業ですね、うん、この作業が上手にできることが、うん、結果的に N になる回数が減ったり、うん、あるいは一旦なってもすぐに回復したり、
うんうん、
持続時間が短くなったり、
うん、はい、
そういう現象として現れてくるわけね。
なるほど、
うん、何も知らずにもう四六時中ずっと N に浸ってるっていう状態が怖いですよね。
本当にね、うん、
だから気がつかれてるっていうのはさすがですよ。
いやいやいや、気がつくとこまではいいんですけど、ジタバタしてですね、
そのジタバタすると方法がこの本に書いてるやつですからね、この本の中身に従ってジタバタしていただくと、はい、大丈夫です。
ジタバタジタバタしてね、あの、無理やりありがとうございますとかね、私のことは言うんですけど、もう一つの離れられてないぞみたいな。
やっぱりね、なかなか無理やりっていうのは難しいところありますよ。
無理やりはいかんですよ、
ね。なかなか難しいところ
があります。距離を取るのがね、まだちょっとうまく感が取れてなくてですね。
はいはい、
ちょっと焦りまくってます。飽きたぞ。うん、
まあ、ぜひね、この本も熟読なさってください。
いや、無理やりです。はい。もう時間が来てしまいました。はい。
どうですか？もう俺です。早いな。
これで。
うん。久しぶりのかもってきたのに。
今からでしょ、うん、今からなんでね、だからもうこれ続編もぜひ撮らせていただいてですね、
はいはい、
第2弾でですね、もうもっと、はい、たっぷりお聞きしようと思いますので。
そ
う
そ
う、
はい、はい、それにね、
あ、はい、それで、はいはいはい、なので一旦ね、エンディングの方に入らせていただきます。
はい、そうですか。はい。また後半に。
はい、はい、ちょっとまあ、とりあえずちょっと待っとってくださいね。
はい、
はい。
いや、本当先生、あっという間でしょ、30分、
うんうん、本当です、
時間、あ、先生喋ってください、大丈夫です、
いいですか、
はい、
音楽に聞き惚れとったんです
いや、本当あっという間だったんですけどね、うんうんうん、まだまだお聞きしたいことがあるから、これ第2弾ね、
うん、はい、
8月の方でもですね、うんうん、もっと詳しくお聞きしたいと思います、
はい、はい、そしてこの本のね、はい、またちょっと100回記念ですから、ちょっとプレゼント
の、ね、そうなんですよ、
なろうと思います、聞いてくださっている方にね、
リスナーの皆さんにですね、はい、プレゼント企画というのを初めてやってみると思うんで、うんうんうん、
はい、
先生の本アマゾンで買ったらいいですか
買います、買います、
抽選で
私が買ったちが買って、うん、そう、はい、もう先着3名様プレゼントしようと思います、
はいはい、僕も申し込もうかな
はい、はい、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、じゃあ先生、また次回もよろしくお願いします、
はい、
はい はい、はい、ではね、皆さん日曜日夕方6時は
野口家へいらっしゃい。